勧誘をうまく断る30の方法。その1。うまく断ろうとするから断れない。下手に断ろうとすると断れる。うまく誘いを断る方法はないか。こうしたことをあなたも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。サークルの誘い、習い事の勧誘、行きたくもないコンサートの誘い、訪問販売。こうした誘いや勧誘の嵐に一度は悩み、相手を傷つけないうまい断り方を考えたことがあることでしょう。しかし、このうまく断るのうまくという言葉がいやらしい。ただ、でさえ上手に断れない人が自分も相手も傷つけない完璧な断り方を考えるから余計にうまく断れなくなってしまうのです。完璧な断り方を目指したがために不完全に中途半端になってしまったということです。相手も自分も傷つけないような上手な断り方がないわけでもありません。相手の話の尻尾を掴んで逆手に取ったり、話をひっくり返してこちらが優勢になったりすることでうまく断る方法もあります。しかし、それは言い方やテクニックの問題です。口下手の人が言い方やテクニックを意識してもうまく話せないため余計に断れなくなるのです。うまく断れない人ほどうまく断る方法を考えないことです。シンプルに、単純に、断行的に断ることのみ集中することです。話すのが上手で度胸もあり、頭の回転が早いなら最初から上手に断る方法は意識しないでしょう。そういう人は最初からうまく断ることができています。うまい話術で切り抜けてしまいます。しかし、うまく断れないことで悩んでいるなら、言葉やテクニックに頼ることは余計に悪循環になってしまうのです。口下手な人は口下手なりの断り方を考えるべきです。うまく誘いを断れないことに悩んでいるなら、うまく断るという自爆から抜け出しましょう。下手に断るというふうに考え方を変えましょう。相手を傷つけ落ち込ませるような下手な断り方の方が簡単で即効性があり効果的なのです。結果としてうまく断れるようになるのです。うまく断るのではなく下手に断る。勧誘をうまく断る30の方法。その2。うまく断ろうとすればするほど言葉に詰まる。たどたどしくても自信がなくてもはっきり断りの言葉を述べることです。断りの言葉に遠回しな表現は不要です。相手を傷つけないような言葉を選ぶ必要もありません。単純にストレートでいいのです。必要ありません。興味ありません。結構です。短い一言で十分に間に合います。最近ようやく片言の日本語を話せるようになった外国人のような話し方がいいでしょう。誘いを断れない人はうまい言い訳をつい考えてしまうのです。相手の気分を損ねないようにこれぞという一言を考えます。うまい言い訳で相手の言葉を交わすことが上手に誘いを断る方法だと思っています。しかしそんな人に限ってうまい断り文句が思い浮かばずたどたどしくなります。言葉でうまく断ろうとすると相手も言葉でうまく言い負かしてしまおうと意気込んでいます。うまく断ろうとするのではありません。断るときにはむしろ冷たくあっさり淡白にしていなければなりません。ずるずる情を引きずった言い方は不要です。相手はその気があるのかなと勘違いをしてしまいます。誘いを断ることが苦手というなら考えを一転してうまく断らないようにしようと思えばいいのです。下手に断ればいいのです。相手の機嫌を損ねるような言い方をしようと思えば断る言葉はたくさん思い浮かびます。みんな自分が嫌われることが怖いのです。嫌われることが怖いから相手の気分を損ねないような言い方をつい考えます。しかし本当に断りたいときには相手の気分など考える必要はないのです。下手でもいいからはっきり断る。勧誘をうまく断る30の方法。その3。嫌われたくないから断れないだけ。そもそもの疑問です。なぜうまく誘いを断りたいという気持ちになるのでしょうか。難しい疑問のように思えますが、実際の理由はシンプルです。嫌われたくない気持ちがあるからです。誘いをうまく断れない人が悩んでいることを一点に絞れば、まさにこの一言につきます。誘いをうまく断れずに悩んでいる人ほど人から嫌われることを恐れている人です。自分が嫌われることに怯えている人ほどノーとは言えず誘いをうまく断れません。相手を傷つけず自分の印象も悪くしないように上手に誘いを断ろうとするから逆にうまく断れなくなります。相手が悪いのではなく自分を守りすぎているのです。嫌われて孤独になることが怖く寂しがり屋で八方美人でもあるのです。みんなにいい顔をして好かれたい、人気者になりたい、いい人だと思われたい。そういう考え方を持っていると、自分の気持ちをうまく表現することができずに必要もない勧誘に引っかかってしまいます。勧誘をする人に問題があるのではなく、自分の内側に問題があると考えましょう。悪いのは相手の誘いより八方美人になっている自分の心なのです。大抵の場合、勧誘や誘いをうまく断れない人は人間関係にも悩んでいます。根底が同じだからです。人から嫌われたくない、自分はいい人だと思われたい。という考えを持っていると、人付き合いでも自分の言いたいことをうまく言えなくなります。相手の顔色ばかりを伺っているために、相手に合わせた行動を取ったり、話を合わせたりと苦労をすることとなるからです。誘いをうまく断れるようになれば人付き合いでの悩みも一緒になくなります。嫌われたくないという根本的原因が分かればその一点を改善するだけで行動が全て変わるのです。嫌われてもいいと考える。勧誘をうまく断る30の方法。その4。誘いをうまく断れる人ほど嫌われてもいいと考えている。勧誘や誘いをうまく断る人は共通して嫌われてもいいという強い意志を持っています。うまく断れるくらいですから優しい心を持っているのだろうなと思われがちですが、実際は逆です。嫌われてもいいと考えているから結果としてうまく断ることができているのです。うまく断れない人は決まっていい顔をすることが良いことだと思っています。笑顔になりながら考えさせてください、親と相談しますと傷つけないような遠回しな言い方をしています。この遠回しな言い方が相手に余計な期待を持たせてしまうのです。言い方が中途半端になっていると相手はもしかしたらと期待をしてしまい、さらに強く迫ってくるようになるのです。うまく断ろうとしたからうまく断れないのです。うまく断るコツは難しいことではありません。難しく考える方が余計にうまく断れなくなります。シンプルに単純に嫌われるような態度をすればいいのです。それは発言、態度、表情です。見込みはないという雰囲気を体全体から出すことです。ここがうまく誘いを断れないあなたには一つの壁になるでしょう。今まで嫌われたくないと考えていただけに、嫌われてもいいと考えるということは180度正反対の考え方です。しかし実際の現実では嫌われてもいいと考えている人ほど誘いをうまく断ることができていることは確かです。断れる人の真似で構いませんから、最初の一歩として嫌われようという意識を持つことです。まずはここから始まるのです。嫌われる。勧誘をうまく断る30の方法。その後、余分な言葉は余計な一言。 余分な言葉を口にしてしまうことは全くもって余計な一言です。余計な一言を言ってしまったばかりに断れなくなるというケースは数多く存在します。特にうまく断れない人ほど断るときに必要のない言葉を付け加えています。多分いらないと思います。今は必要ないと思います。お金がなくてダメなんです。はっきり言えばいいものの余分な言葉が加わっています。多分いらないと思いますと多分をつけるともしかしたら必要かもしれないですよねと相手は言い返してきます。今は必要ないと思いますと今はという余分な一言がじゃあいつか必要になるかもしれないですねとなります。お金がなくてダメなんですという言い方をすればじゃあローンを組めば大丈夫ですとなります。多分今はお金がなくてという余分な一言から下手な断り方になり相手につけ込まれてしまうのです。断るときには装飾の言葉は不要です。余分な言葉は余計な一言です。そのままの言葉で断ってください。必要ありません。いりません。結構です。これだけでいいのです。単純でシンプルな言葉ほど相手には言い返す言葉が出てきません。冷たい言い方に聞こえるでしょうが、嫌われることが目的なのですから、できるだけ冷たい言い方をした方がいいのです。余分な言葉を言ってはいけません。シンプルに単純に言う方があなたのためになります。余分な言葉を言わないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その6。初めの印象が最も肝心。勧誘や誘いを断るときは、とにかく初めが肝心だと思ってください。初めこそが重要です。最初に曖昧な態度を取ってしまうと相手もつけ込んできますし、あなたも態度を変えにくくなります。最初の一歩が全てを決めてしまいます。第一印象は大きな力を持っています。人間関係でもそうですが、初めの第一印象が良ければ、後からもずっといい人という印象を持ってもらえます。初めて会う瞬間はあなたの印象を決める大切な瞬間です。相手がどんな人なのかがわかりませんから、あなたのことをしっかり見ています。誘いに乗りやすい人と思われれば、その後も誘いに乗りやすい人として見られるようになります。何度もしつこくあなたを誘うようになるのです。いいえ、結構ですと言っても誘いに乗りやすい人という初めの印象からその印象を覆すことは難しいのです。今はちょっと気分が乗っていないだけだろう。また後からもう一度と思わせてしまいます。初めの印象をどうしておくかですでに勝負ありなのです。誘いや勧誘が近づいてくればあなたはこれでもかというくらいに冷たい態度になることです。親しい友人や新しい出会いでは第一印象は良ければ良いほどいいですが、誘いや勧誘には第一印象は悪ければ悪いほどいいのです。誘いには乗ってこない印象をどれだけ相手に与えるかによってその後の態度が全く変わってくるからです。第一印象を冷たくする。勧誘をうまく断る30の方法。その7。目を合わせない方がうまく断れる。勧誘や誘いから逃れるときには目は絶対に合わせないことがポイントです。ただ目を合わせないだけで口に出さずして必要ない、いらないというニュアンスをアピールできます。目を合わせないことほど冷たくて悪い印象はありません。目は口ほどに物を言うと言います。目を合わせてくれないと興味がないなとわかります。興味のあることには振り向いて目を合わせますが、興味のないことには振り向きもしないことは日常でもよくあることです。好きな人にはいつもより長く目を見つめますが、嫌いな人の前では目も合わせたくはありません。誘いを上手に断ると言っても言葉だけではなく目も重要なポイントなのです。目を見るということは相手の話に興味があることを意味します。わざと視線をそらすことで相手に無関心を訴えるのです。目を合わせて断ることは度胸が必要です。勇気も必要です。うまく断れない人ほど度胸も勇気もないことを想定していますから、逆に目を合わせずに断る方法をお勧めします。普段は目を見て話してもいいのですが、パッと誘いを断りたいときには目を見ない方が効果的なのです。目を合わせないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その8。口下手な人は無視で誘いを断ればいい。話す必要などない。うまく誘いを断れない人は、うまく断るための良い言葉を考えるから言葉に詰まって話に乗せられます。うまく一件落着をさせたいと思い、言葉を考えているのでしょうが、そんなことをしているから余計に話がもつれてしまうのです。喋りに自信がない人は、喋りに頼った断り方をしなければいいのです。対面して断ろうとすると、逆に相手の思うままに巻き込まれる場合があります。ここで、実際に私がよく使っている誘いの断り方を一つ紹介します。この方法は、どんな口下手で話すことが苦手な人でもすぐ実践できるうまい方法です。それでいて、大変に強力な誘いの断り方です。それが、無視です。これならば、どんなに喋りが苦手な人でもすぐ身につけることができます。一切話す必要などないからです。何も言い返さなければいいだけですから、誰でも簡単に実践できます。無視はイエスでもノーでもありませんが、興味がないということだけは強烈にアピールできます。ただ、相手の言葉に対して反応を全くせず、その上目も合わせなければ完璧です。間もなく相手はこれではダメだと諦めていきます。私の場合、この無視という方法でどんな誘いや勧誘も 100% 追い返すことができています。実際に引っかかったこともありませんし、強力で即効性があります。もちろん相手には冷たい印象を与えることになるでしょう。私も嫌われるような態度を取っていることは分かっています。大抵は本当に嫌われていることでしょう。しかし、うっかり誘いに乗ってしまい、時間とお金が無駄に飛んでいくことに比べれば、こうした方法も必要になるのです。返事をするのさえ面倒くさく疲れている時にも使える強力な断り方ですから、ぜひあなたの生活にも活かしてみましょう。もっとも簡単な方法であり、その上強力な誘いの断り方なのです。喋りに自信がない人は喋らなければいいのです。喋りに自信がなければ無視をして断る。勧誘をうまく断る30の方法。その9。街角の勧誘には足を止めないこと。足を止めないということも勧誘や誘いを避けるための重要なポイントです。簡単ですからすぐできます。街を歩いていて目の前に何やらアンケート用紙を持って少しお時間よろしいですかと話しかけてくる人がいます。最近では悪質な勧誘も増え、勧誘とわからないような話し方で勧誘する手口が巧妙になっています。こうした手の勧誘は決まって少しでは終わりません。少しだけお時間をと言っておきながら話を引っ張られてしまい、長々と話をされてしまいます。ついには頼んでもいない話を次から次へとされます。いつの間にやら商品の購入に話が飛んでいたり、他の部屋に連れて行かれて気づけば入会の手続きとなっていたりします。半ば強制的と思われるケースもあるようです。私の友人はアンケートにお答えいただいた方にお菓子をプレゼントしますという言葉に騙され連れて行かれました。 長い話に付き合わされ、一緒にいた私はずっと友人のアンケートが終わるまで椅子に座って待っていました。内心、自分は断っておいてよかったと思いました。ちょっとだけお時間をと言いながら20分以上も時間を取られてしまい、最後にちょっとしたお菓子をもらいました。ここで書類に記入された個人情報はどこへ行くのやら。そもそもこういうことに引っかかる原因は、話しかけられた時に足を止めてしまうことがいけないのです。足を止めた時点であなたの話に興味があります。話を聞かせてくださいと言っているようなものです。足を止めた途端、相手の一方的な話に押されます。話しかけられても足を止めなければいいのです。どんなに口下手で喋りに自信がなくても、足を止めないくらいなら誰でもできます。足を止めないで通り過ぎてしまうことは効果的な断り方なのです。街角の勧誘には足を止めないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その10、街でもらえるチラシやティッシュには手を出さないこと。街角でもらえるチラシやティッシュには一切手を出さない練習をしましょう。あなたを勧誘に引っかかりやすい体質にしてしまい、広告入りのティッシュは品性を下げてしまうからです。もしかしたらお得な情報があるかもと思ってうっかり手を出してしまうと、心の緩みが出てしまいます。一度でも手を出してしまうと、また次も手を出してしまいます。もう一回くらいいいかな、何かあるかもと心が緩んでしまうことになり、勧誘に引っかかりやすい体質になってしまうのです。必要のないつまらないチラシやティッシュを両手で持つことになります。勧誘に引っかかりにくい体質を作ることです。そのためにはチラシやティッシュをもらわない練習から始めましょう。時にはお得な情報が書かれたチラシやいつか使うかもしれないティッシュを手にすることがあるかもしれません。それでも徹底的にもらわないことです。もらわないに徹する方が簡単だからです。勧誘や誘いに弱い人ほど広告入りのティッシュをたくさん手にしています。チラシをもらっておきながら捨てる場所がなくて困ります。そうなるなら最初からもらわなければいいのです。広告入りのティッシュは自分の品性を下げてしまいます。ティッシュとはいえ、街でもらえるティッシュを使うより自分で買ったティッシュを使う方がおしゃれです。広告入りのチラシやティッシュはもらわないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その11、自意識過剰は自分だけ。みんなあなたのことは気にしていない。勧誘に弱い人には八方美人という共通点があります。勧誘につい引っかかってしまう人は、誘いを断ると相手に悪い、嫌な人だと思われたくないというようなことを考えています。つまり人の目をとても気にしているのです。四方八方からの人の目を気にして自分でコントロールする人生ではなく、他人にコントロールされる人生を歩んでいます。人からの印象を下げたくないから、ノーと断ることができずについイエスと答えます。八方美人になり、そうして自分がダメになってしまうのです。ではなぜ八方美人になってしまうのでしょうか。それは孤独になることが怖いからです。私は中学生の頃、典型的な八方美人でした。先ほど書いた誘いを断ると相手に悪い、自分は嫌な人だと思われるという話は、実は以前の私のことです。中学生の頃、友人から嫌われ寂しい思いをすることが怖かったため、他人の話に合わせみんなと同じ行動をしていました。嫌われることが怖かったため、いつも人の顔色ばかりを伺っていたものです。私が私をコントロールしているのではなく、みんなに合わせて私も合わせるといった感じです。コントロールしているようで、実はコントロールされているような感じです。そのため自分でも自分の好みがよくわからなくなり、いつも道を踏み外していました。ですが、ある転機が訪れます。みんな自分のことなど気にしていない事実にふと気づくのです。自分のことを思っているのは、実は自分だけで、他の人は私のことを見ていなかったりします。例えば修学旅行の写真です。修学旅行では一同が揃って写真を撮る記念撮影がありますよね。みんなで撮った写真にしても、写った写真の中で注目している人物は自分の顔ばかりです。変に写っていないかな、おかしく写っていないかな、自分の写真の写り具合ばかりを気にします。大勢が写っている写真ではありますが、自分の顔しか見ていないし、気にしていないのです。他の人の写り具合など知らないふりです。むしろ他の人の写り具合はいつも自分よりよく見えます。実際そう思っている人は、自分だけでなくみんなも同じなのです。他の人も同じように、変に写っていないかな、おかしく写っていないかなと自分の顔ばかりを気にしています。他人の写り具合はおまけ程度です。少しでも自分の写真写りが悪ければ変な人だと思われる、もうダメだと思います。しかし他の人は気にもしていないし、見てすらもいなかったりします。みんな自分の写り具合の鑑定に必死なのです。あなたもきっと同じことでしょう。嘘だと思うなら、みんなで一緒に撮った修学旅行の写真を取り出してみましょう。最初に見る人物は自分のはずです。一番注目し気になる人物も自分のはずです。その上、他の人の写り具合が多少悪くても気にしないはずです。自分のことではなく人事だからです。関係ないからです。それはあなたに限らず他の人も同じことなのです。みんな自分のことだけしか注目しておらず、自分が見られていると思っているのは自分だけだったりするのです。大きな勘違いを一人勝手に思い込み、自分で自分を縛り付けていただけです。自分は見られていない事実に気づく。勧誘をうまく断る30の方法。その12、一度ひどい経験をしてバネにする。実際の経験ほど勉強になることはない。一度痛い勧誘に引っかかると、その反動で次からは極端に強くなります。同じ経験は二度経験したくないという意識が強く働くようになるからです。私は今勧誘にとても強い自信があります。強引な勧誘でさえ跳ねのける自信があります。一度ひどい経験をしたことがあり、おかげで勧誘には厳しくなっているからです。これには痛くて苦い思い出があります。本当は思い出したくもありませんが、ちょっとお話しします。上京してまだ間もない頃、一人暮らしをしていた私の部屋のチャイムが鳴りました。夜の7時頃です。なんだろうと思って気軽にドアを開けたことがまずかった。今思えばこれが全ての始まりでした。そこには一人の若いお兄さんが立って、こういうことを話し始めました。浄水の調査です。この地区の水は汚れている報告があり、区から浄水器の提案があって訪問しました。田舎から出てきた私は、確かに東京の水は汚いという実感はすでにありました。東京の水は飲んですぐ塩素が混ざっているなと味で分かってしまうほどであり、肌もカサカサに荒れていました。そのせいもあって、彼の言葉をそのまま信じてしまいました。それもこの地区の水は大変汚れているという言葉にピンと反応してしまい、つい彼を部屋の中に入れてしまいました。もっとも情けない私の失敗の一つです。当然ここから彼の営業トークが始まったのです。情けない話です。当然のごとく水が汚れているという話から始まり、いつの間にか浄水器の販売の話になっていました。 月々4000円程度でご利用いただけますと言われ、それくらいならまあいいかと思いました。しかし実際は月々4000円支払いのローンだったのです。計40万という数字を見てもピンと来なくて、彼がうまく月々4000円を強調したため、そのことばかりが頭を回っていました。プロの営業は話し方や話の乗せ方といい、自然でうまい。後々この時の経験からプロの話術には気をつけるようになりました。他の人も話に乗せられるのではないかと思います。気づけばたった一つの浄水器だけのために8年間もの長いローン地獄に陥るありさまになっていたのです。契約を交わした後、後日これはまずいと気づいた私はいろいろ調べて、クーリングオフ制度というものを利用しようとしました。これがまた運が悪いことに、当時ちょうどゴールデンウィーク中で私は実家に帰っており、手元に契約書がありません。詳細を伝えるためには契約書を見る必要があるのですが、契約書は東京のアパートに置いてきたまま。しかし私は実家に帰っている。その上クーリングオフを手続きしている期間もゴールデンウィークでお休みでした。そんなタイミングの悪さがちょうど重なり、クーリングオフが有効である8日間を過ぎてしまったのです。この痛い思い出は今思い出しても悔しくて泣きそうになります。それからです。私は極端に勧誘には冷たくなり、どれもこれもとにかく完全に跳ねのけるようになりました。些細な勧誘でさえも目も合わせず話も一切聞きません。勧誘で話しかけられるたびにあの時の出来事を思い出し、怒りが蘇ってくるからです。金銭的にも精神的にも大きな痛みを一度経験すれば、それをバネにしてその後ガラリと変わるということがあります。後悔しても終わったことは仕方ない、授業料だと思う。そう考えるようにして、今はその時の経験を生かす形にしています。勧誘で一度ひどい経験をするのも悪くはありません。本からの知識ではなく、貴重な体験を通してその痛みを知ると大きな勉強になるのです。一度ひどい経験をしてバネにする。勧誘をうまく断る30の方法。その13。チャイムが鳴ってすぐドアを開けてはいけない。チャイムが鳴ってすぐドアを開けるのは相手にチャンスを与えてしまうことです。突然ドアを開けるのではなく、まず覗き穴を通して相手を確認した後、ドアを開けるようにしましょう。覗き穴がなければドア越しに要件を聞き出します。ドアを開けなくても声を出せばドアの向こうの相手と会話ができます。田舎なら必要はないかもしれませんが、都会に住んでいるならそれくらいの用心はあって困ることはありません。自分で自分を守る癖をつけておくことは、これからの人生では重要なことです。私が以前、勧誘に引っかかってしまった一番の原因は、まずドアを開けてしまったことでした。ドアを開けてしまった、イコール相手の話を聞いてしまうということにつながります。相手は勧誘のプロです。巧みな話し方でうまい具合に話を乗せてきますから、話そのものを聞かないようにするにはドアを開けなければいいのです。ドアを開けなければ興味がない、必要がないということをアピールできます。もしドアを開けてしまうと、話をさせるチャンスを与えてしまうことになり、相手が主導権を握ってしまう恐れがあるのです。ピンポンとチャイムが鳴っても、突然ドアを開けないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その14。一人暮らしが間もない頃は誘いを断る免疫が弱くなっている。面白い話ですが、一つ紹介させてください。勧誘や誘いに引っかかりやすい人の傾向についてです。私の見たところ、一人暮らしを始めたばかりの人は勧誘に引っかかりやすいという傾向が見られます。もちろん全員が全員というわけではありません。ただそういう傾向が強いということです。まず私がそうでした。知り合いでも勧誘に引っかかったという人は、不思議と一人暮らしを始めたばかりの人が多いように見受けられます。特に一人暮らしを始めたばかりの女性は勧誘や誘いの対象になりやすいようです。一人暮らしで寂しくなり、心が弱っているため、誘いを断りにくい状態になっています。また、遮ってくれる人がいないことも大きなポイントです。家族と一緒に暮らしていれば、必要ないから帰ってくれと親が話に割り込んできて、うまく断ってくれます。さすが親の手にかかれば、勧誘や誘いはあっさり跳ねのけてしまいます。しかし、一人暮らしでは全ての誘惑を自分の力で跳ねのけていかなければなりません。なぜ一人暮らしの人は誘いに負けやすいのかはもうわかりますね。誘いをなぜ断れないのかは、相手に嫌われたくないからの一言につきます。中には強引な勧誘や誘いもあることでしょうが、本人が判子を押さない限り契約は成立しません。友人が少なく、あるいは家族からの愛情が不足している人は、誘われると嫌われたくないという心理がより強くなります。はっきり嫌です。必要ありませんと言えばいいことを、つい相手の気分を害さないように遠回しな言い方をしてしまいます。じゃあ話だけでもと言ってしまい、ずるずる相手のペースに引き込まれます。私も一人暮らしを始めたばかりの頃は、確かに寂しいという状態になっていました。私が初めて勧誘に引っかかった時も、一人暮らしを始めて間もない頃でした。理由は先ほど話した通りです。私も同じような経験があるため、その気持ちはよくわかります。一日中一人きりでいるために寂しく、私も嫌われたくないという心理がつい働いてしまったことが原因です。不要な話を聞いたばかりに面倒なことになってしまいます。特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。勧誘をうまく断る30の方法。その15。長年の一人暮らしを経験している人は人一倍誘いに強い。勧誘や誘いに弱い人には一人暮らしをして間もない人が多いという話をしました。しかし面白いことに、勧誘や誘いに強い人にも同じく一人暮らしという傾向が見られます。弱い人と強い人に共通して一人暮らしという傾向が強いことはおかしな話です。ただ厳密に言えば、一人暮らしを始めて間もない人は弱く、長年一人暮らしを経験している人は強いということです。一匹狼は一人になって間もない頃は弱いものです。すべてを自分でしなければならず、そのための力も十分についていません。しかし、間もなくすれば、群れている時以上に強くなります。すべてを自分一人でしなければならないからです。すべての経験を自分一人で経験できるため、その成長率の大きさは群を抜いています。親と一緒にいる時の生活は手分けをした状態でした。生活といってもたくさんの要素が集まっています。お風呂を沸かす。掃除をする。洗濯をする。買い物をする。食事のメニューを考えて作る。一日のスケジュールを組み立てる。入学手続き、銀行の手続きをする。訪問者への対応。これらは家族みんなで暮らしていると手分けしてやることができました。自分がしなくても親が代わりにしてくれます。しかし一人暮らしをすれば、これらをすべて自分一人でしなければなりません。最初は大変ですが、すべての経験を自分が独り占めで体験できます。今まで家族分だけ分割されていたチャンスや経験もすべて自分が独り占めできるようになり、短期間で大きく成長できるのです。一人暮らしをすれば、今まで親にどれだけ経験を奪われていたのかがわかります。勧誘や誘いを断ることも同じです。 一人暮らしをすると訪問販売、勧誘の電話はどこから電話番号を仕入れてきたのか本当によくかかってきます。今まで親と暮らしていた時には親が断ってくれていました。しかし一人暮らしをすると全て自分で処理しなければならなくなり、自立の力がついてくるのです。長く一人暮らしをしている人はたくさんの経験を全て一人で引き受けて経験しているため力も強いのです。誘いを断るときにはコツやテクニックという話ではなく、たくさん経験してきているからあっさり断れるのです。一人暮らしで力をつける。勧誘をうまく断る30の方法。その16、言いにくい言葉を他人を通して伝える。自分で直接断りにくい人は誰かに代わって断ってもらうという手もありです。自分で何度も何度も断ってもそれでも一向に誘いが止まらないときにはもう話をすることさえ拒否してしまうのです。さすがに相手も嫌われたなと感じます。直接話ができなければ話を進めることができないからです。私は家族と一緒に暮らしていた頃、しつこい勧誘の電話に悩まされたことがあります。何度断ってもまた連絡をしてくるしつこい勧誘でした。何か良い方法はないものかと考え、親に代わって出てもらい断ってもらうようにしました。私はもう電話に出ないようにしたのです。電話に出ることを拒否した形で親に代わりに出てもらいます。するとその後勧誘が止まりました。私が電話に出るとまだチャンスはあると相手も話を進めていきますが、私が電話に出なくなれば話の進めようがありません。誰かに代わりに断ってもらう方法を積極的に活用しましょう。会いたくない人、喋りにくい人、怖い人にも同じです。自分が直接言うにはちょっと辛い人には誰かに代わりに伝えてもらうことも一つの手です。自分だから話しにくいという人もいます。あえて仲のいい人に頼んで遠回りに断ってもらう方法も有効なのです。自分がダメなら誰かに断ってもらう。勧誘をうまく断る30の方法。その17、話しかけられても振り向いてはいけない。これいかがですか？話しかけられて振り向いてしまうことは興味があります。話を聞かせてくださいと言っていることと同じです。街角でもティッシュ、チラシ配りなど勧誘する人はあなたに振り向いてもらおうといろいろな言葉を語りかけてくるでしょう。そんな誘いを振り切ろうというなら、とにかく振り向かないことに集中することです。振り向かないだけで大抵ほとんどの勧誘を素通りできます。中には手を握ったり肩を掴んだりして無理やり振り向かせようとする人もいるようです。それでも振り向かないようにしましょう。私が渋谷を歩いていると本当によく話しかけられます。割引券を差し出してきたり、キャバクラいかがですかと話しかけられたりします。じゃあ他の人たちはどう振り切っているのかと別の人を観察していると、振り切れている人ほど振り向いていません。完全なる無視です。むしろ耳が聞こえていないのではと思うほど全く反応しないのです。こちらが反応するから相手も反応します。こちらが何も反応しなければ相手もそれ以上反応しなくなるのです。話しかけられても振り向かないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その18、イエスともノーとも答えてはいけない。興味がないで十分。断るときにはイエスともノーとも言ってはいけません。興味がないというのです。興味がないはどんな誘いも撃退できる魔法の言葉です。学校のサークル勧誘、友人の誘いなど日常でも同じです。イエスと答えればイエスと答えたなりの返事を相手がしてきます。相手、車をお持ちですか？あなた、はい、持っています。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？ノーと答えればノーと答えたなりの返事を相手がしてきます。相手、車をお持ちですか？あなた、いいえ、持っていません。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？イエスと答えようがノーと答えようが誘い込めるように話を曲げて進めてきます。イエスともノーとも答えてはいけないのです。一番良い答え方が興味がないです。相手、車をお持ちですか？あなた、興味ありません。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？あなた、興味ありません。相手、それではこちらはどうですか？あなた、興味ありません。話の辻褄が多少おかしくても構いません。興味がないで押し通していけば相手も返しても仕方ないと感じ、いずれ諦めていきます。誘いのプロほど口が達者でうまく話を進めていきます。イエスにはイエスのための答え方を用意してあり、ノーにはノーのための答え方をあらかじめ用意しています。イエスともノーとも答えてはいけないのです。イエスでもノーでもない、興味がないという答え方が一番適しているのです。興味がないの一点張りで断る。勧誘をうまく断る30の方法。その19、とにかく相手にしないこと。相手にすると火に油を注ぐことになる。しつこい勧誘はどれだけしつこくてもとにかく相手にしないことです。エネルギーさえも使わないほど相手にしない方が相手も愛想を尽かして離れます。相手にすると相手には何としても口説いてやるぞと闘争心が延々と燃えます。口説き落とすためのパワーが大きくなり、話がさらにややこしくこじれて余計に断りにくくなります。粘着テープのようにくっついて離れなくなります。こんなことにエネルギーを使うことほどもったいないことはありません。興味のない人の興味のない話は興味がありませんで十分に対峙できます。興味のないことにエネルギーを使うことはもったいないの一言に尽きるのです。とにかく相手にしないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その20、断れば関係が終わる人とは早く終わらせた方がいい。友人からの誘いは特に断りにくいものです。見ず知らずの他人からの勧誘なら関係のない人ですからあっさり断れます。街角のティッシュ配りや勧誘のチラシなど初めて会う人の方が逆にとても断りやすいのです。しかし自分とすでに関係があり、とりわけ親しい人からの誘いだと無視するわけにもいかず、なかなか断りにくいものです。断るためにちょっとした勇気が必要です。断ればがっかりされる、嫌われる、もう誘ってくれないかもしれない、不安がだんだん強くなり、断りたくても断れなくなります。だからとはいえ自分の気持ちに反して誘いに乗ったところでやはり良いことはありません。友人だから誘いに乗ったけどいいことはなかったな。大抵はこうした後悔が後からおまけになってつきまといます。自分がやりたいからという理由で前に進んだわけではなく、友人から無理やりさせられたことはやる気も元気も出てこないのです。なら初めからきちんと断ることです。情に流されて何でも誘いを受け入れているとひどい経験をするのは自分です。あの人なら何でも引き受けてくれると思われてしまい、悪循環が悪化してしまいます。もしそれが原因で縁が切れてしまいそうな人ならば、むしろさっさと切ってしまった方がいいのです。本当にあなたのことを分かっている人なら断っても縁が切れることはありません。 断ったくらいでぐらついてしまうような人とは友人関係ではなく、ただ利用されているだけです。あなたが困っているにもかかわらず、無理やり勧誘してくる人は友人ではありません。あなたの気持ちを考えず困るようなことをどんどん推し進めてくる人は、自分のことしか考えていない人です。むしろ関係を持ってはいけない人なのです。早く縁を切ってすっきりする方が、本当に大切にすべき友人が最後に残っていきます。断っても嫌な顔をしない人が本当の友人です。人間関係が多ければ多いほど良いわけではありません。自分のことを本当に大切に思ってくれている人と関係を持つことが貴重な人間関係になるのです。誘いを断って本当の友人とだけ関係を持つ。勧誘をうまく断る30の方法。その21。会うから断りにくくなる。会わずして断ることができればいい。約束をしている本人の目の前に、やっぱりやめますとは言いづらいものです。相手の怒っている顔が目に浮かび、言うことを考えるだけで億劫になります。実際に本人を目の前にしたところで、緊張や不安でガチガチになり、うまく断れなくなります。直接会って断ろうとするからうまくいかなければ、その逆を考えてみましょう。会わずして断る方法はないかと考えてみるのです。曖昧な態度で話がこじれるくらいなら、少々無礼な方法でもはっきりした態度に出ることです。会うから断れない。あるいは断りにくければ、会わずして断ることができる方法を選べばいいのです。第三者に断ってもらうことも一つの手です。特に口下手の人は他の人に手伝ってもらう方が展開が早い。親や先生といった大人の力なら話がすんなり通ることがあります。親や先生はそれだけ人生を長く歩んでいるため、あなたが表現できないモヤモヤした気持ちをうまく表現してくれます。また手紙、メールで断ることができればその手もありです。言葉でうまく表現できなければ文字として表現すればいいのです。文字にして断る方が冷静になることができ、相手の怒りを抑えることができるのです。会って断ることができなければ会わずに断ることができる方法を考える。勧誘をうまく断る30の方法。その22。嫌われることが正しい道の時もある。好かれるだけが道ではありません。嫌われることも時には正しい道となります。先輩からの誘いだからと仕方なく受け、やはり後から悔やんでしまいます。抜けようにも後からは抜け出しにくく、だらだら時間とお金が無駄に飛んでいきます。やっぱり嫌だ、抜けてしまおう。先輩からの誘いを断ったり、一度入会したことを思い切って断ってしまおうと決断したりします。当然のことながら、先輩からは嫌な顔をされ嫌われることになるでしょう。しかし時には正しい道の時もあるのです。学生時代の貴重な時期は特にそれがポイントになることもあります。私は高校1年の時に体操部を辞めるという決断をしたことがあります。早くから大学受験に向けての勉強を本格的にしたくて、そのために体操部を辞めようと思ったのです。部活動に励むとそれだけ時間もかかります。特に夜遅くまで学校に残って練習をする部活をしていたため、その時間は大きな損失となりました。体操で大学へ進学できればよかったのですが、できそうもないと分かりました。それからは運動ではなく勉強で大学に進学しようと決意しました。突然辞めることになったため、当然先生や先輩からも引き止められました。それでもすでに決意は固まっていたため振り切りました。先生や先輩にしてみれば困った後輩だと思ったことでしょう。嫌われていたかもしれません。しかし後になって考えると、その時の決断は間違っていなかったことに気づきます。流れに身を任せて、いつまでもだらだら部活をしていれば勉強をする時間が取れず共倒れになっていたことでしょう。嫌われることが正しい道の時もあります。先輩や先生たちの言葉が必ずしも正しいわけではなく、自分の道は自分にしかわからないことなのです。嫌われる決断でも自分らしい道を進む。勧誘をうまく断る30の方法。その23。断る時に見る顔は他人の顔色ではなく自分の顔色。断ることは嫌われることと言っても過言ではありません。断る練習も嫌われる練習ということです。断るときに見る顔色は他人の顔色ではなく自分の顔色です。自分が嫌だなと思えば単純に断ればいい。自分に素直になっていれば断ることは難しいことでもないのです。ただ素直にイエスかノーを口にするだけです。しかし他人の顔色を伺って気にしてしまった途端、急に断りにくくなります。嫌われたくないという意識が働くからです。他人の顔色を見てしまったからいけないのです。人間ですから、どうしても嫌われたくない意識は働いてしまいます。断るときに見る顔は常に自分の顔色を考えることです。嫌だなと自分が感じるときには青い顔色になっています。元気のない表情になっています。その自分の顔色に従って決断していけば、自然と自分らしい道を選択することができるようになるのです。他人の顔色を気にしていると断れることも断れなくなってしまうのです。他人の顔色ではなく自分の顔色を見て決める。勧誘をうまく断る30の方法。その24。自分らしい生き方をしたいからという理由で断る。断れるように練習しようというなら、がっかりさせる練習が一番です。一般的に断ることとは、つまりがっかりさせることだからです。断られて嬉しい人はいませんし、誘って断れれば誰しもがっかりします。断り上手になろうというなら、嫌われ上手になろうということになるのです。嫌われることが怖い人に限って断ることが苦手です。もし嫌われることが本当に怖くなくなれば、断ることは簡単になります。考え方を変えましょう。上手に断れるようになろうと考えるなら、上手に嫌われるようになろうと考えればいいのです。ただ相手に憎まれ罵られるような嫌われ方を指しているのではありません。自分は自分の道を行きますという我が道を行く姿勢を見せて、それなら仕方あるまいという意味で嫌われるのです。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取れば、相手から嫌われる度合いが幾分軽くなります。あなたが嫌いだからやめますという断り方は確かに憎まれてしまいます。個性を大切にしたいから断らせていただきますという態度なら、嫌われる感情は和らぐのです。自分を大切にした生き方をすれば、こうした断り方ができるようになります。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。勧誘をうまく断る30の方法。その25。気が進まないなと思った時には断った方がいい。友人からの誘いの中には、断っていいのかどうかわからないことがあります。良いような悪いようなという曖昧な気持ちの時です。私も時々選択に困るほど、断っていいのかどうかわからない中途半端な状態の時があります。言葉にできないほどイエスかノーかわからない、モヤモヤした気持ちの時です。 そういう時にはいつも気が進むかどうかを最終的な基準にして決めるようにしています。つまりやる気があるかないかということです。これまでの人生経験からやる気があることは大抵うまくいくし、やる気がないことは大抵うまくいかなかったからです。気持ちや感情は目には見えませんが、人を動かす大きな原動力になっています。気持ちがついてくること、やる気があることがうまくいくようになっており、やる気がなければうまくいく方が珍しい話です。その気がなければやめた方がいいのです。やる気があることならうまくいかなかったとしても充実感があります。大好きなスポーツをしようとやる気になっている時には、勝っても負けても充実感があります。しかしやる気がないままスポーツをすれば、たとえ勝ったとしても面白くありません。やる気があるかないか、気が進むかどうかが大きなポイントとなるのです。やる気がなければ断る。勧誘をうまく断る30の方法。その26。自分の道を進む力とは断る力である。本来、自分の道とは自分の力で切り開くものです。最初から切り開かれているのではなく、自分で選択し決断し、前に進まなければいけません。こうした話は多くの成功哲学書の決まり文句になっています。ここで話をしなくても、すでにどこかの本で耳にしたような言葉であることでしょう。耳にタコができるほど何度も同じ話をいろいろな本で見かけます。私も何度も耳にしたことがあり、タコができています。しかし、そうした類の成功哲学書にはいつも大事な部分が抜け落ちています。それは断ることです。何かを選択しようとするとき、それ以外は切り捨てるということです。つまり、断ること、諦めることです。集中しなければならないとき、集中する以外を切り捨てる必要があります。切り捨てないと気になり集中力を妨げます。不必要を切り捨てることができて、初めて一点に集中ができるようになります。勉強をするときにはテレビを消して音楽も止めます。同時に一緒にやろうとすると気が散って集中できないからです。行きたい大学があればそれ以外は切り捨てますし、誘いがあっても断ります。自分のやりたい仕事があれば必要な資格を取ったり勉強をしたりします。ですが、同時にそれ以外の資格や勉強には手を出さないということです。何かを一つ選択するためには断る力が必要です。手に入れるためには何かを諦めること、手放すことが必要です。自分の道を進む力とは断る力と同じ話です。断ることをネガティブなイメージで考えるのではなく、むしろポジティブに考えましょう。断ったおかげで集中できるようになるのです。手に入れるために必要ないものは手放す。勧誘をうまく断る30の方法。その27。辞めるならできるだけ早く行動することがポイント。部活、会員、習い事など一度は入会してみたものの、やっぱり違うなと思ったらできるだけ早く辞めてしまうことです。早い方が辞めやすいからです。あまり長く続けてしまうと友人ができてしまい、情に浸って辞めにくくなります。雰囲気に慣れてくると、まあいいかと心が緩みやすくなるため行動力が低下します。いつの間にか時間やお金が無駄に飛んでいくことになり、気づけば青春が終わっていたなんていうことになります。早く辞めることができた方が早く次への行動に移ることができるようになります。自分の肌に合わない、やっぱり考えが変わったというなら、行動は早ければ早いほどいい。情ができる前の方が自分にとってだけでなく相手にとっても断りは受け入れやすいのです。辞めるならできるだけ早く辞めてしまう。勧誘をうまく断る30の方法。その28。自由を手に入れるために断ろう。自由を手に入れるために断る。断るときには常にこうしたことを考えておけば、あなたの背中の一押しになります。断ることができれば、それだけであなたに自由が手に入るからです。しかし、断ることができなければ、あなたから自由がさらに奪われます。先輩からの強引な勧誘によってやりたくもない部活に無理やり入部させられても、面白くもないし楽しくもありません。時間と自由が大きく奪われてしまい、苦痛で仕方なくなります。しかし、せっかくの自分の人生を不自由にする必要はありません。先輩の強引な誘いが必ずしも正しい答えとは限りません。正しい答えは常に自分が一番よく知っています。自分の心が辛いな、苦しいな、面白くない、つまらないと感じれば、素直にやめた方がいいのです。その方が精神的に自由になれるからです。苦痛に縛られることがなく、精神的に自由になれば、それだけで幸せに一歩近づけます。断るという言葉は否定的で後ろ向きな言葉に聞こえるかもしれませんね。しかし、実際はそうではありません。自分にとって有害となるものを排除するための大切な行動の一つなのです。幸せは手に入れるだけではなく、排除することでも手に入れられます。自分にとって不必要なもの、苦痛なこと、不快になることを断って避けていくだけで幸せの濃度が濃くなるのです。断って自由を手に入れる。勧誘をうまく断る30の方法。その29。人一倍、誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かなければいい。私は食べることが大好きです。食べることは単純に食欲を満たしてくれるだけでなく、精神的にも満たしてくれます。落ち込んだ時や悩んでいる時など、美味しいものを食べるとすぐ元気になります。子供のようですね。何しろ三体欲の一つですから、美味しい食事は人間の幸せに深くつながりを持っています。特に外食好きですから、レストランは頻繁に利用しています。だからとはいえ、食欲のままに食べていると食べ過ぎてすぐ太ってしまいます。その上、栄養バランスが崩れてしまい、健康的ではありません。私は自分の食事をコントロールするために、誘惑の多い場所へは必要な時以外あえて行かないようにしています。誘惑の多い場所へ行くと、つい流されてしまい、誘惑を振り切ることが大変だからです。元から誘惑がなければ、誘惑に苦しむ必要もありません。食べたいけれど、食べるものが手元になければ、すんなり諦めることができます。最初から誘惑の少ない状態を作っておけば、誘惑に負けてしまうこともないのです。仕事をし終えたとき、一仕事を終えたときなど、自分へのご褒美のときだけ、レストランで美味しい食事を注文するようにしています。誘惑に弱い人は、誘惑の多い場所へ行かないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その30。たくさんの脳の中に、ようやく見つけたイエスがある。何を断り、何を受け入れればいいのか。こうした悩みを持っている人ほど、本当のところ、自分は何がしたいのかが分かっていません。何のために何をすればいいのかが分かっていないから、何を断り、何を受け入れればいいのか、で苦しんでしまいます。私が学生だった頃、特に就職を考える20歳前後の頃はいつも悩んでばかりいました。今でこそ、このようにやりたいことが見つけられていますが、ここに至るまでには色々とありました。英語に手をつけたり、パソコンに手をつけたり、韓国語に手をつけたり、中国語に手をつけたりしていました。読書にしても、色々な分野の本を読み漁っては、次の分野へ手をつけていました。 結局何をしていいのかわからなかっただけです。目的がなかったから、ただ闇雲に手をつけていただけなのでした。もがいていたのです。これをすれば何かが変わるかも。これが自分に合っているかもしれない。そういう小さな希望をもとに次から次へと試しては諦め、試しては諦め、いろいろなことに手をつけていました。迷子になっていたから手当たり次第の道に進み、無駄なエネルギーをたくさん使っていたわけです。しかしそうしていろいろなことを手当たり次第に試していくと、中には自分の肌に合っているなということに出会います。それが今の本当の私を見つける手がかりとなりました。たくさんの三日坊主を繰り返し、ようやく宝物を見つけたのでした。断ることは三日坊主を実行するときに必要です。やってみた。でも合わないことが分かったから断る。これを何度も何度も繰り返して、だんだん分かり、本当の自分へと近づいていきます。頭の中で想像するだけでは分からず、実際に肌身を通して経験して初めて分かります。受け入れては断り、受け入れては断りを何度も繰り返していくことは、自分を見つけるためにはなくてはならない方法です。痛みの小さな若いうちにこうした無駄なもがきをしておいて今は良かったなと思っています。社会人になると、もう親の援助には頼れません。仕事だけで一日の大半が過ぎていきます。お金も時間もなく、もう自分探しどころではなくなります。断ることは若いうちにたくさんこなしておかなければなりません。若いうちの方が小さな痛みで済み、自分には何が強いのか弱いのか、得意なのか不得意なのかが少しずつ分かっていくのです。断ることから逃げるのではなく、積極的に行動しては、断るという繰り返しによって、だんだん本来の自分に近づいていくのです。むしろ断り上手になっておかないといけないのです。たくさん断って本当の自分を見つける。勧誘をうまく断る30の方法。まとめ。その1。うまく断るのではなく、下手に断る。その2。下手でもいいから、はっきり断る。その3。嫌われてもいいと考える。その4。嫌われる。その5。余分な言葉を言わないようにする。その6。第一印象を冷たくする。その7。目を合わせないようにする。その8。喋りに自信がなければ、無視をして断る。その9。街角の勧誘には足を止めないようにする。その10。広告入りのチラシやティッシュはもらわないようにする。その11。自分は見られていない事実に気づく。その12。一度ひどい経験をしてバネにする。その13。ピンポンとチャイムが鳴っても突然ドアを開けないようにする。その14。特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。その15。一人暮らしで力をつける。その16。自分がダメなら誰かに断ってもらう。その17。話しかけられても振り向かないようにする。その18。興味がないの一点張りで断る。その19。とにかく相手にしないようにする。その20。誘いを断って本当の友人とだけ関係を持つ。その21。会って断ることができなければ、会わずに断ることができる方法を考える。その22。嫌われる決断でも自分らしい道を進む。その23。他人の顔色ではなく自分の顔色を見て決める。その24。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。その25。やる気がなければ断る。その26。手に入れるために必要ないものは手放す。その27。やめるならできるだけ早くやめてしまう。その28。断って自由を手に入れる。その29。誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かないようにする。その30。たくさん断って本当の自分を見つける。